内山聖輝のワンルームパーソナリティの内山聖輝です。9月がもう終わろうとしてるというか、もう明けて10月ですかね。いやもうあっという間に年末が見えてきたというか、人によってはお正月どうしようかっていうね、旅行の計画もう全然練ってる人もいると思いますけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。読書の秋続行中でして、春日太一さんのあかんやつらは読み終わりまして、これは東映の京都撮影所の、歴史上すごい細かく丹念に描かれた本なんですけど、本当に面白い本で、春日さんの他の本も絶対読もうと思いました。でその後、今度は小説で村田沙耶香さんのコンビニ人間、この間芥川賞を取ったやつも、これね結構短いのであっという間に読み終わりましたが、もう読んで、あれは結構コンビニ の働いてる側のディテールの描写が本当に細かくて、それがすごい面白かったんですが、でその後はですね、今度はちょっと硬い本というか、猪瀬直樹さんの昭和16年夏の敗戦という本を読んでいて、これは結構難しくてですね、ちょっといつ読み終わることやらって感じですね。読書づいてますね最近は。しかし映画は全然見ておらず、いっぱい今面白いのやってるんですけどね、山下信弘監督の新作とか、イーストウッドの新作とか、あとこれは話でしか知らないんですけど、ハイ&ローっていうドラマから映画になったやつが、こう謎の盛り上がり方をしてるらしいんですよね。こう応援上映が結構面白いとかっていう話をよく聞くんですけど、ロキホラショーみたいな感じなんですかね。ね、全然僕見てないんでね、テレビをザッピングしてて、あやってるなぐらいで、全然知識がないのでわからないんですが、あと最近あったことで言うと、iPhone をアップデートしまして、アップデートした直後の、なんか前の方が良かったなっていうあの感じを、セキュリティとかね、向上したり、絶対こう、いいことは裏で起こってるはずなんですけど、なんかこの、ちょっと、もろもろが変わって、なんだよっていう感じ、ね、ありますよね。でいろいろ使ってて、僕が LINE やってないんでメッセージっていうアプリ結構使ってるんですけど、あれ開いてもなんか人物名表示されるところのアイコンのなんかフォントの感じダサいなとかって言ってたんですけど、思ってたらいろいろ新機能が追加されていて、イラストソフトみたいな感じで手書きの文字がパッと送れるようになってたり、イラスト機能が充実してて、でなんかちょっとした動く画像みたいのが用意されてて、GIFっていうんですか、あれがパッと送れて、もうすでにいろいろ素材が用意されてる中から選んで送れるようになってたり、あとなんか LINE でいうスタンプ的なものがね用意されていたり、ちょっとね楽しいんですよあれ。ちょっとアップデートしてそれに気づいた瞬間ね、方々に意味もなく送ってみたりしてね、アップデートでエンジョイしてしまった自分がいたんですけれどもね、そんなような日々を送っております。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム。それではお便りを紹介します。ラジオネームミドリーヌさん、内山さんこんにちは。9月中旬 iPhone 7が発売されましたね。内山さんはこの度買い替えましたか？7はバッテリーの持ちが良くなった上、スピーカー機能も向上し、目覚ましとして使っている方にとても好評みたいです。またカメラの性能もぐーんとアップしたんだとか。内山さんがスマホを使っていて一番頼りにしている機能は何ですか？それではお体を大切に。就寝前のスマホ眼見は体内時計が狂って不眠症や体調不良の原因になるそうなので、もしお心当たりがあるならばお気をつけくださいませ。お心当たりありありですね。良くないと思いつつね、こう寝る前にちょっとサッカーのニュース見たりねして、だから僕明るさを自動調節じゃなくて、こう一番左にこうグッて下げてですね、暗くしてせめてもの抵抗を見せてるんですけれどもね、良くないって言いますよね。でもその後に普通になんか本とか読んだりして、光を発さないものをね見て読んだりしてますけどね。 iPhone ね、 僕さっき自分の iPhone 何かなと思ってね、いろいろ見たんですけどね、iPhone 自体には書いてないんですよね。おそらく iPhone6 だと思うんですけどね。7には買い替えてないですね。契約の縛りがね、今どの期間かっていうのもちょっと定かでないんでね。うん。あとは、一番頼りにしている機能は何ですか？まあ、メッセージが今ちょっと熱いですよね。あれはちょっと意表をつかれましたね。こういう面白さがあるのかって。意味もなくコミュニケーションを取りたくなる機能っていうね。だから僕は LINE をやってないですけど、LINE やったらば一日中やってると思いますよ。これ始めたら。用もないのにね。あと何ですかね。まあね、インターネットを使ってますよね。インターネット機能。電話はあんまりしないですね。こう、お店の予約を取ったりとか、病院に電話かけるとかぐらいでね、電話。かといって、こう、インターネットの電話もあんまりしないしな。昔、テレビ電話っていうのを夢見たじゃないですか。で、iPhone とかで楽々できるじゃないですか、FaceTime とかあるから。あんまり、いらないっていう感じがしませんかね。なんかこう、あんなにこう、電話が発達していって、顔も見ながら話せるっていうのが、こう、夢物語として語ってた気がするんですけど、実現してみると、あれ、そうでもないな、みたいな。それよりこう、テキストとか、ちょっとしたイラストを送るのが繁盛してるのを見ると、まあでも、使ってる人もいるのか。その、海外とかだとね、に対してはインターネットでそれができると絶対いいっていうのはあるんでしょうけどね。日常でなかなか使いませんね。あとはね、案外 iPhone はやっぱり最初こう iPod と電話が組み合わさってすごいみたいなね、のがありましたけど、音楽機能を使ってないですね。iPod クラシックを持ってるので、それで使ってますね。そんな感じですかね。iPhone も、なんて言うんだろう、こう、新作が出る時のワクワク感っていうのが、どうしてもなんかね、減ってきた気がして。まあ、でも逆にこう、じゃあ何が、どういう機能が追加されたら、うわーって盛り上がるのかって考えてみても、なんか特にね、パッとは思いつかないですよね、ここまで来ると。だから、しょうがないですね。はい、特に不満は抱いていません。ラジオネーム、あかりちゃんさん。岩手県17歳。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。ポッドキャストで楽しく聞かせていただいています。以前テレビで芸能人がウィキペディアで自分のページを見て間違っているところがないかを調査する企画をやっていました。これね、雑誌のテレビブロスとかでもやってますね。それなりに間違っているところがあり、見ていてとても面白かったです。そこで内山さんもウィキペディアで自分のページを見てみませんか？私はよく内山さん、情報をウィキペディアで得ることがあるのですが、間違っていたら残念なのでぜひやってほしいです。それでは季節の変わり目で風邪をひきやすいので、もうひかれたらしいですが、でも先回りしてカッコで書かれてますね。そうですよ、だからもうこれ以上はねひきませんよ。冬も何度かやろうと思っています。体調にお気をつけてお過ごしください。そうですね、ウィキペディアね、見たことはありますよ。やっぱりね、間違った情報が載っていたら、まあそれで自分でこうウィキペディアで修正するとは思わないですけど、まあこういう喋る機会はあるんでね、そこで直していかないと。まあやっぱりあそこまで行くとウィキペディアに書かれていると大体の人は信じるでしょうからね。えちょっと間違った情報あると困りますもんね。聞いている皆さんもね、まあ僕に限らずね、ウィキペディアはね、すべて信じない、すべて盲信するっていうのはね、やめた方がいいと思いますが、まあでも反面便利っていうのはあって、こうなんかこうインタビューとかで自分のことを振り返る原稿をチェックしてる時とかに、なんかこう自分が関わった仕事がこう年代順で出てると、確かにこう便利だなって思う瞬間もあって、そういう意味でお世話になってる部分はあるんですが、そうですね。でもまあこれを読んでて、あと気になったのがこうね、この人も17歳ですけど、こうインターネットの授業とかって学校でやったりしてんのかなとか思って、こう昔なんかね、もう死後だと思いますけどね、ネチケットとかね、僕教えられたもんでね、インターネットは恐ろしい部分もあるから気をつけて使いましょうみたいな。でもその恐ろしさっていうのがこう昔と今じゃまた状況が大きく変わっていて、こんなにみんなが SNS をやる時代ではなかったし、炎上なりなんなりっていうのがこう笑えないレベルでパッと起きてしまう状況があったりするのでね、 そういう意味ではインターネットなりなんなり SNS は使い方気をつけないといけないなと思っているわけですが、はい、それでもうネタはつきましたね。そんな感じです。というわけで皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンルーム、内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらです。初上陸キッチン。こちらはこの部屋の台所、初上陸もののグルメが届くキッチンです。今夜は2つ商品が届いているそうです。早速スタジオには、
番組プロデューサーの内田です。
どうも。噛みましたね。
ちょっと久々だったんで、ちょっと
初上陸キッチンをやるのはかなり久々ですね。
久々ですね。これもう、前回が7月15日の放送ということなんで、
2ヶ月ちょい、
そうですね、2ヶ月、丸々2ヶ月ぐらいっていう感じですね。
今日は商品を2つ用意していただいているということで、
はい、
よろしくお願いします。
じゃあまずこちら、モナーク・オブ・ロンドン。
いや、知らないです。
モナーク・オブ・ロンドンということ です、
ね、イギリスなんでしょうね。
そうですね、ロンドンですからね。
うん。わ、かわいい箱が出てきたよ、これ。まあ
ね、ちょっと開けるとこからやろうかなというところですね。
かわいいですね。こうなんか、デザイン的な資生堂パーラーを思わせる感じのパッケージデザイン。
今年のですね、9月1日に渋谷ヒカリエに第1号店が出店したっていう、まあ、イギリスのスイーツブランド。
出来たてじゃないですか。
まだできて、まだほんと1ヶ月経つか経たないか。
大体そういうのはヒカリエにありますね。
やっぱヒカリエ、やっぱヒカリエからちょっとやってみようってことじゃないですかね。新しいものはやっぱり。はいはいはい。で、まあ、ざっくり説明しますと、
はい、
前身ブランドにあたるモナークカップケーキが、
はい、
昨年おもつサンドに初上陸を果たして、すでに人気を集めたらしいんですけども、
うん、
この秋ですね、カップケーキ以外のスイーツも扱う総合ブランドとして改めて上陸と。創業以来のモットーは、食べるのがもったいないスイーツ作りと。
うん、
なので見た目もかなり工夫されたスイーツが人気ということでですね。中でも、それでもまあ中でも人気あるのはやっぱりカップケーキということで。
このモナーク・オブ・ロンドン自体はそのロンドンなりイギリスで昔からとかある。
そうですね、そうです、もちろん。
会社なんです
か。そうです、そうです。
あ、そうなんです。それが、はい、最近日本でもっと。
最近、昨年今年とですね。はい。
なるほどね。
ということで。で、まあカップケーキといえばですね。
食べましたよね、なんか。
去年、一回。やってんですよ。ローラーズカップケーキって、
はい、ローラーズカップケーキ感を変えた。おなじみの。
まあ、かわいい。
そしてその後カップケーキは特に食べていない。
初上陸はするけど、その
後
は、ね。
上陸はしたんですけどね、僕に。浸透してないです、ね。
浸透してないですよね。あ、まあ、食べたいな、なかなか。
ねえ。
まあ、果たして今回はね、ハマって、ちょっと己から行くっていうことなのかっていうですね。
はい。今日食べるのはカップケーキですか？
今日食べるのはカップケーキです、ね。
なるほど。じゃあ、この会社の主力なんですね、
主力で、やっぱりこう、いいとこで勝負しようかなと思って。
なるほどね。
じゃあ、早速開けていただいて。
いや、でもだってさ、開けた瞬間のね、こう、見た目が結構あれっていう話ですかね。
見た目があれ
で。これ、はい、まず箱が可愛いんですよね。かわいい。
かわいい。もうちょっと何がどうか言ってもらっていいですか？
なんていう柄なのこれは。
なんていう柄か言ってもらっていいですか？
なんかジグザグしてる。ピンクの縦線がストライプで、がなんか変形したみたいな。
はいはいはい。
ストライプを折り曲げたような形が。
はいはい、もうなんか、聞いてる人は頭なんかもうごちゃごちゃですけどね。まあまあ、箱はまあいいですよ。もうじゃあ、ね。開けていただいて。はい。
かわいい。あ、クリームが乗ってるんだ。
これクラシックバニラとですね。
うん。
あと男性人気っていうミントですね。2種類あります。
美味しそうですね。
はいはいはい。じゃあどっちから？
まあ、クラシックバニラじゃないですかね。
やっぱクラシックですかね。
スポンジの土台があって、その上に、
はいはい。
なんかソフトクリームの上5分の1みたいなのが乗っかってて、で、上にハートがついてますね。うん、ハートのなんか薄いピンクの。うん、で、なんか、花びらが散ってるようなデザインの、はいはいはい、細かいピンクのなんかが。
いいですね。こう下から順番に追っていくっていうスタイルで。
はい。いただきます。
あ、どうぞ。
うん。美味しいですね、
うん。ちなみにクラシックバニラはですね、甘さ控えめだそうで。
いや、結構甘いですよ、これ。
あ、本当ですか？
うん。
まあ、一個ちょっとこれ基本としつつ、
うん、
これクラシックなんで、これ、結構メディアでもよく捉えられるのはこれっていうこと
なんですね。あ、そうなんですか。
ちょっとこれ一個ベースとしつつですね。
はい。
続いて。
はい。
そんなちょっと甘いなと思っちゃったですね、内山さんのために、ね。
結構僕にとって甘かったですね。
次大丈夫です。男性人気ということなんで、はい、きっと。
男性人気？
男性に人気だというミントですね、う
んうん。あ、これか。
はいはいはいはい。見た目からレポートをね。
さっき のとほぼ一緒です。違うのは上に乗ってるこのソフトクリームの上から5分の1ぐらいをこそげ取ったようなやつが、
はいはいはいはい、
黄緑ライム色みたいなですね。あれとね、
もうちょっともっと思ったんですけど、レポートってやっぱちょっと食べたくなる感じ欲しいですよね。
食べたくなりませんでした。
なんか事実の列挙って感じ
ですね。いや、やっぱこう音声メディアだからさ、はいはいはい、事実がさ、
まずね、やっぱ大事に。そうそうそうそう。
うん、可愛らしいみたいな感じで。まあ、
行ってみましょうか。
うん。あ、ミント。まあ美味しいですね。
美味しい。ほうほうほう。
ミントってあんま俺好きじゃないかもしれないですね。
僕もね、ミントあんま好きじゃないですよね。
男性に人気って書いてある。
これお店的には男性に人気だと思うんですけど、ね。なるほどね。まあ一応まあこれ2種類いったということで。まあせっかくなんで。
美味しい、美味しいです。ベースとしては。気になってるのは次のやつですね。
ビクトリアンサンドイッチ。
うん、
期間限定人気ナンバーワン。
人気ナンバーワン。
パープルのバニラクリームがアーモンドフレーバーとストロベリーコンポートがトッピングされていると。まあちょっと開けてみましょうか、これも。
これもいきましょう。
今度白い箱になりますよ。
あ、これ箱が違いますね。あ、これシンプルでいいな。わ、包みに入っている。開けてもまだ、過剰放送ですね。
やっぱり、プラスの方向行って
ます。おしゃれはやっぱ過剰放送なんですよ。
なんだろうな。過剰って言われるとなんかマイナスのイメージ。
うわ、何これ。ハンバーガーみたい。パン。パンとパンの間にベトベターみたいのが挟まっている。これ。
若干ポケモン情報。
紫の。で、上にこう、パンの上にこう、なんていうの？薄いピンクと、水色のお好み焼きのマヨネーズみたいな感じで。
あの、かけ方ですよね。
ジグザグで。
ジグザグな感じですね。はいはいはい。
これ何？
カップケーキですだから。
これカップケーキ、パンじゃんこれ。
そうそうそう。
じゃあ行ってみましょうか。
食べてください。かなり大きい。あ、もうかなり、後ろからもうね、かなりの量で。かなり、食べ方下手ですね。今、だいぶ身出てましたよ、後ろの方から。
パンだよこれ。
パンですね、パンですね。まあサンドイッチっていうぐらいですから。
味なるほどね。
お味の方は
パンと甘い。うん、
これなんかあんまハマってない気がする。
パンと甘い。
今日まだもう一種類あるんですよ。続いて。
はい。
まあ、続いてはもうその汚れること全くないです。
え、そうですか。
もうシンプルですから。ダンデライオンチョコレート。
ダンデライオンチョコレート。
アメリカはサンフランシスコで創業された、クラフトチョコレートブランドだそうです。
何ですか、クラフトって。
なんかもう、その地で作られる手作りのチョコレートじゃないですか。
あ、クラフトビールみたいなことですかね。
そうです、そうです。まあ、ご当地ってことですね。フランス、サンフランシスコで作られましたよと。で、カカオ豆の選別から製造までを一貫して自分たちで行っているそうです。
あ、じゃあさ、こう、日本でいう地酒ってクラフト酒ってことなんですかね。
そうです、そうです、そうです。地ビールとかも、ね、クラフトビールですから、ね。はい。で、まあ、こういうのをですね、まあ、そういうのを一貫して作っているのを、まあ、ビーントゥーバーというそうで。
ん？
ビーントゥーは豆からバーまでですよね。
バーって何ですか？
いわゆるチョコレートバーですね。チョコレートって基本的にバーなんですよ。
あ、なるほどね。
はい。バーになってる。
あ、これも包装がかっこいいですね。
もうちょっと。
板チョコですか、要は。
要は板チョコですね。一応、まあ、70% のカカオ豆と 30% のきび砂糖のみで。
結構ビターな味わいなんじゃないですかね、じゃあ。
だからクリームとか入ってないよってことですね。で、アメリカの店がすでにこう世界中で話題になっているそうなんですけども、そんなダンデライオンチョコレートが初の海外出店先に選んだのは日本ということで、
うんうん、
今年の2月11日に東京は、蔵前に1号店がオープンと、
うんうん、
でお店はチョコレートの工房とカフェも併設していて、チョコレートを使ったお菓子やコーヒーも販売されているということでございます。
なるほど。なんかこう一風変わったチョコですね。
そうですね。で、なんかそんな中今日ですね、うん、ご用意したのはですね、ソルサルドミニカンリパブリック、
うん、
ドミニカ共和国のまあ、チョコってことですね。
あ、ドミニカ。
まあ、カカオ豆がドミニカなのかな。
あ、なるほど、なるほど。
で、ソルサルっていうのは農園の生産者の名前で、うん、フレーバーはクルミ、キャラメル、ブランデーにつけたチェリーが、まあ、ミックスされている。
フレーバーがついてんだ。
そうです。じゃあ、ソルサル、ドミニカ、リパブリックからいきましょうか。
渡された物がかっこいい。
はいはいはいはい、はい。
秘密の世界への招待状みたいな感じじゃないですか。
ほうほうほうほうほう。夢ありますよね。
うん。このパッケージがもう、SNS 映えする感じの
インスタグラムとかね、
これはかっこいいじゃん。なんかこうウェス・アンダーソン監督っていう僕が好きな映画監督いますけど、はいはい、彼の映画の小道具として出てきそうな感じ。いい例え出たんじゃないですか、もしかして。
かなりいい例えでした、ね、かなりグッときたと思いますよ。
じゃあ開けてみますか。
開けてみましょう。
あ、中が金だ。また過剰放送。
いやいやいやいや。
出た。
いやいや、チョコレート大体そうですよ。
金の包み紙で。
金の、ね。
まあ、中身は板チョコですね。
見た目はそうですね。
いただきます。 美味しい。
うん。
くるみキャラメルチェリー感じますね。
おお。
いやー難しいな。でもまあ美味しいです、ね。
おお美味しい。
美味しい。
あ美味しい、よかった。甘み。
いやでもこれね、うん、違う種類を食べたらまた見えてくるものがある気がする。
ちょっとじゃあせっかく3種類で、まあ、どんどん行きましょう。
行きましょう。
2つ目はですね、マンチャーノベネズエラ。
マンチャーノベネズエラ、
マンチャーノはベネズエラ北部の小さな村だそうです、
うん。
マンチャーノのフレーバーは、ローストしたアーモンド、
うん、
チョコレートファッジ、
うん、
チョコレートファッジっていうのはなんかブラウニーみたいなお菓子だそうです、
うん
うん。で、3つ目がデュルセデレチェっていう。
何ですかそれ。
キャラメルだそうです。
なるほどね。これもまた物としてかっこいいですね。
はいはいはい。ドミニカからベネズエラに。
よし開けてみよう。あでもウイスキーとかと一緒に行くといいんじゃないですかね、
うん
うん、これは、
うんうん、
いい夜が過ごせると思いますよ。
おー大人ですね。
あいい夜になるでしょ。ウイスキーとか飲んでないな最近強い酒。いい夜になるといい夜過ごせると思いますよ。いただきます。あうん、さっきのよりは結構甘みがきますね、うん。
へ
え、おいしい。あでもこっちの方がキャッチーかもしれない。さっきのは結構ね大人の味でした。
うん
うん、これはなんかね親しみやすい感じですね。おいしい。
ほうほうほう。そして3つ目がアンバンジャマダガスカル。
これもかっこいいな。
ちなみにアンバンジャっていうのは また地名でですね、
うん、
まあ、マダガスカルの地名なんですかね、
うん。
でフレーバーは、ラズベリーとレモネードということなんで、
これはちょっと毛色が違うんじゃないですか。
ちょっとあれですよね。
行ってみよう。うん。ああ、なるほど、なるほど。酸味が強いですね。
うん、うん、うん、うん、うん。
美味しい。
うん。
いや、でも今日はさ、これは難しいよね。
難しいですか？
これ難しいと思いますよ、これ。
難しいですか？でも結構、もうまずフレーバーが結構違うっていうのありますよね。
いや、違うけど、チョコだよ。
これちなみに1枚いくらすると思います？
いや、こんだけおしゃれでね、美味しかったら高いと思いますよ。
うんうんうん、予想してみてください。
400円。
ブブー。
え、いくら？
正解ですね。1200円なんですよ。
すごい。そうなの？
そうなんですよ。
え、じゃあ俺が一かけ食べると100円とはいかないまでも。
まあまあでもそれ、いいぐらいの、それぐらいな。まあなんか高級っちゃ高級ですよね。
それを聞いてから食べたらどうなってたかね。
それに左右されるんですか。
いや、そんなことは、そんなことはないけど、うん、あるじゃないですか、そういうアングルって。
あまあ確かに、構えますからね、そういう。
確かに。
口になるから。
すげえな。
それに、3つでだから3600円。
すごい。プレゼントいいんじゃないですか。
確かに。もらうとき上がりますよね、やっぱね。
多分、大体の可愛い女の子は、普通の、美味しいチョコをもらうのに飽きてるんじゃないでしょうか。そんな中、
うんうん、
この一見こう素っ気ない板チョコなんだけれども、
うんうん、
ね、そのちゃんと値段もあるし、
うんうんうん、
放送もこれだけかっこいい、
うんうんうん、
他との一線を画す、
はいはいはいはい、
贈り物いかがでしょうか。
いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。
あ、じゃあもう、じゃあ一応レポートのあれか採点やっとかないと、
ね。そうですね。レポートの採点？あ、そうですね。レポート採点ですね。
そうですよ。
やっぱ、ね、何点かな。
100点満点で。
100点満点で、80点ぐらいにしましょう。
高くないですか、ね、
え
高いでしょ。
なんか最後すごいいいこと言ってたなと思って。
あなるほどね。
そうそう。最後で挽回しましたね。
じゃあだから、全体的に編集でいい感じにしてもらって、最後にこう、いいこと言ったみたいな流れにして、
そう
今、皆さんそれが聞いてると思うんですけど。
はいはいはいはい、はい。それで言うと、だから80点ぐらいじゃないですか。
確かに。いや、でも、振り返ってみると、この、ハンバーガー？このカップケーキの方はね、はいはいはいはい。ビジュアルのインパクトすごいですね。
ねえ。それ最初に出してみよう。ビクトリアンサンドイッチ、ね。
これびっくりした。
はいはい、はい
うん。これちょっと面白いかもしれない。
入ってるということで。
というわけで、今夜取り上げたのは、モナークオブロンドンのカップケーキと、ダンデライオンチョコレートのチョコレートでした。初上陸キッチンでは引き続き、初上陸ものの食材やお店などを取り上げていきます。リクエストなどがあればぜひメールでお寄せください。以上、初上陸キッチンでした。内山幸喜のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。今日は初上陸キッチンで、いろいろ食べてまいりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。今もですね、目の前のテーブルの上には高価なチョコレートが3枚並んでいて、 そしてカップケーキも並んでいて、カップケーキの食べこぼしたものがですね、すごい散らばっていて、すごい散らかっております。チョコレートとかは多分ね、さっきも言ったと思うんですけどね、ウイスキーとかと合わせるとこれ最高でしょうね。いい夜過ごせると思いますよ。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えていただくブルーアルバム。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム。これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。